それでは続きまして十津川村の空谷村長のインタビューを聞いてください。
この開放十津川豪遊会の明治31年ですわ。明治31年というのは明治22年に水害が起こって2600人出ていって9年ほどの後なんですよね。だけど9年って言ったら今と一緒ですわ。十津川も水害があってまだ復興中で、この時に開放を作る時の主意書、趣旨やね、これがね、人の世は互いに一致団結し助け合わなければ生きていけないと、一致団結は人の世に欠かすことのできない徳であると書いたんですね。で、我がこの十津川村は豪人たちは他の人々と違って優れとると、こういう思いを持っているのがなんでやねんっていうことをこう3つに分かって書いておるんです。で、この人たちはこの村を、まあ、出て行ったわけですよ。昔は外からも人も来えへんし、いわゆる郷土愛というものは育っておって、ほんでみんなで仲良く暮らしておったんですけど、これがやっぱり時代も変わって外へ外へ出て行ったんです。だけどあと2回取ることが締めになるんですけど、出て行っても一致団結っていったものはやっぱり十津川を思えばみんな一つになってこの村を支えようとか、だから時代は変わっていくんですけど、大切なものを形が変わった時代は変わった中に合わせていく、一番大事なのは助け合いを支えることやでみたいなことをこの収集書に書いてあるんですね。だからこれ一緒やんかと、十津川精神とは何やつって言ったら、一致団結、不当不屈、質実合憲っていうのが十津川精神やということが、これ新十津川町と北海道のね十津川村と村長十津川精神だよ、この3つやでっつって、まあ無論と金で東京一極集中でしたけど、本当にみんなでね支え合って助け合ってっていうのがなんかほんまに大切やな。東京へ行ってもね、あのマンションへ行っても入り口からバリアですね、簡易に部屋へ入ろう思っても全部鍵なかれば番号なかったら上がることができんということは助け合うことがないわけですよな。で、十津川やったらまだ夜ね電気がついてなかったらおかしいんちゃうかとかね、継ぎっぱなしでおったらなんか年寄り気づかないんかな。こんな助け合ったりみんなで支え合ったりして生活できたんだ。だけどそれが一番大切ですよな。なんかそんなことが地方にがある、まあそんなことを思ってますね。
コロナの時代だからこそ、うん、もう一度こういうことを考え直すきっかけにも
なった、すっごいなったですよね。みんなそう感じたんちゃうかな。例えばね、ここでまだ今ゼロなんです、感染者は。で、もし感染したらどうしようって言って村の中でもどないしようとシミュレーション全部してね、どこへ行ってもらおうとか、年寄り一人やったら生活できるわけですよね。そうするともう職員もみんなで行って手分けしてね、見たらないかんし、見るのが我々の役目ちゃうんかいみたいなことでね、だから絶対うつらんようにしようやって言ってますんですけど、コロナがなくても危機や過疎高齢少子っていう、まあ、こんな危機の中でそこへコロナが来た。だけど大変なんだけど、コロナがいろんなことを気づかせてくれた村の良さを、その良さを守り育っていかんといかんなと、そのことは我々が気づくことやと、この村の我々の生き様も大変なこともあるけど、やっぱり十津川やなっていうようなことをもう一度誇りに思えるっていうのかな、そんなことを、まあ、130年今目にして、もう一度先人の足跡を振り返って村の良さといったものをみんなで振り返ろうと、その中で新たなスタートを切ると。130年前の先人たちも大変な時代、今と時代同じようなことを危機と感じながら、130年どうやって村づくりしたんやろう、その目標とか一致団結してこう固まった、その原因は何かなということを考えて、 新たなスタートすれば自分さえ良ければええというよりも安心して豊かにこの生活するためにはやっぱり昔からある支え合う助け合って自然とともにですね今の時代に合った生き方生き様といったことをやっぱりすべきじゃないのか誇りを持ってっていうふうに今地方にあって今大変だけど危機だけども今こそチャンスの時やというようにこう感じておるんですけど、まあ、それがコロナが気づかしてくれたと、うつさないうつらないということはやっぱりせんならんことはせないかんわけですよ。手洗いをしたりマスクをしたりっていうのはな、これが当たり前のごとく一致団結して生きればね、まあまあそういうことが広がらんじゃないのかなと。で人に頼らんとどうしても頼りたくなるんですけど、やっぱり自立せないかんやろうし、自分のできることは自分たちでやっていこうやということが一番大切なんちゃうんかなと。どうもこの世の中ね、みんな我々も県に頼るし国に頼るししてますけど、自分たちでできることは自分たちでまずは知恵を出して汗をかいてせんならんのかな、まあ、それが過去は過去の人たちはそれをやり続けたんちゃうかな。
はい、沢谷村長ありがとうございました。岡本先生いかがだったでしょうか。
沢谷村長という方は心を語る人でね、はい、
うんうんうん、
内容が深いですね。ほんでね、はい、ちょうどこの間その行った時にねこの話聞かせてもらったん、はいはい、ライブで、
はいはい、あ、
そうだよな、
そうですか、
はい、30年の辻橋渡るの怖いさかみんな渡らして俺だけ渡らんとおったんや。ほんで村長がコーヒー飲みに行こう言ってやな。ほんでコーヒーおごってもらってそこでこの話聞かせてもらったん、
はいはいはい、
ちょうどよかった
そうだったんですね、
うん。
なるほど、渡らなかったというのも面白いですけどね、うん、岡本先生ありがとうございました、
はい
はい、ではですね、冒頭に少しお話ししましたけども、リスナープレゼントとしてですね、なんと貴重なプレゼントを、いただいております。金プセンチからですね、魔除けのホラーガイということですね。
はい、
ね、
そうなんですよ。
すごいですよね。
なんか木箱に入りまして邪気を吹き飛ばす魔除けホラガイと書かれていまして、
はあ、今回あれですよ、特別にご寄稿いただいたみたいですね、
はい、そうみたいですよ、はい、ね、本当にもう邪気を全部吹き飛ばしてくれるんじゃないかと思うようなとっても素敵な、ホラガイなんですけれども、
はいはい、
こちらを2名のリスナーの皆さんにプレゼントさせていただきます。またプレゼントフォームの方に書かせていただきますので、奈良 .fm のホームページプレゼントというところから見ていただきましたら分かるように、させていただきます。少しだけお待ちください、2名のリスナー様にプレゼントいたしますが、ぜひこの番組の感想を必ず書いていただきましてお送りください、皆さんの住所氏名などもお願いいたします、メールアドレスは info@naraifm.jp info@naraifm.jp です、はい、ぜひたくさんの応募お待ちしております。
いや、今月もたくさんの応募があるんじゃないかなと想像されます。皆さんぜひこの機会に、お申し込みいただければなと思います、はい、それではですね、あ、岡本先生、今月のまとめ、
はい、
もう終わりの時間になってまいりましたが、はいはい、まとめの言葉をお願いします。
ヤマトの心っていうことが大事だと思うんだよね。
ヤマ
トっていうのはもう日本の現像や。でね、心が分からなかったら本質が分からへんねん。
あ、なるほど。
だから本質分からんかったらね、日本人って一体何の特質あるのか、何が優れてんのか劣ってんのかが分からへんねん。そうするとこれから世界で日本人が活躍していく上のね、これ一番大事なことになってくるね。だからヤマトの心っていうことを今日は申し上げておきたいなと思います。
はい、ありがとうございます、それではですね、最後にですね、まだ情報が解禁されていないので詳細はお伝えできないんですけども、10月3日の土曜日、10月の3日の土曜日だけは皆さんぜひ挙げておいていただければと思います。普段は立ち入れない特別な場所での公開収録が予定されております。どこで、行われるのか、はい、保山さん、どこで行われるんでしょうかね。
今打ち合わせしてるんですけど、
はいはい、
まあ、コロナの影響でちょっと入れなくなった場所、
はいはいはい、
でも非常にこの時期でしか見れない
ところ今のタイミングでしか見れない、
はい、正直おすすめです。その場所に特別に、はい、まあ、岡本先生の番組やからということで、うん、向こうの人が、まあ、管理されている方が歓迎していただいて、
はい、
公開収録として、うん、まあ、はっきり決まってないんですけど30人ぐらいのリスナーの方と一緒に、でそこでちょっとね特別な場所なんで大垣さんにもね、はいはい、そこでちょっと音楽というか、
はい、
いろいろ音楽監督として、
はい、
少しお願いしてますので、はい、良き時間を過ごしていただけたらなというふうに思っております。
はい、
これからこの番組もどんどん公開収録というのを、まあ、それを当たり前にしていきたいなと思ってます。
いい
ですね、それの、まあ、うんうん、そのね、皮切りというか風になればなと思ってまして、
うんうん、
その構想の中ではね、
はい、
岡本先生ともお話したんですけれども、はい、まずはこれから、第2日曜日に、
はいはい、
奈良公園バスターミナルレクチャーホールで、
はい、
まあ、岡本先生のお話を聞けるそういうイベントを、はい、まあ、いろんな形を変えて連続して毎月開催していこうかなというふうに計画しています。はい、岡本先生本当に NHK のまだ歩きお疲れ様でした。
ありがとうございます。
番組僕大好きで、何が好きかというと一時情報なんですよね。岡本先生が自分のまあ資料とか今までの人との つながりの中でこうフォーカスしていったテーマを毎回そのどっかインターネットに書いてたり本に書いてある話じゃなくて、岡本先生のその今までの時間の中で歴史の中でこれは大切やっていうものを深く掘り下げて僕らに分かりやすく説明していただいたという番組だったので大好きで、ね、亡くなったことは残念なんですけども、このラジオの番組だったりその公開収録月に1回のバスターミナルでそういう岡本先生の活動をねみんなでこう注目して、うん、
はい、
みんなで盛り上げて、
はい、
勉強させていただけたらと思ってますので、どうか岡本先生これからもよろしくお願いします。
ありがとうございます。それ気づかせてくれはったのは保山さんやからね、私ら当たり前みたいに思ってたけど、そう言われてあっと思いました。
とにかく岡本先生素晴らしいです。現場でしかわからない話っていうのは本当にね人に伝わらずに埋もれてしまうことって多いじゃないですか、
はいはい、
僕らの撮影の現場もそうなんですよね。ちょっと時代が変わったらもう当たり前だったことが継承されなくなってね消えているという、うん、それをやっぱり岡本先生のように発信力のある方がまあ、そのメディアを使って、そういうイベントを通して広く発信していくというのは岡本先生 その、ね、生まれてきたこう責任といいますか、
うん、
やるべきことなので、
はい、
大きな動きになると思うので、うん、大和で収まらずに、ね、それがこう日本を見えていくという一つの、ね、視点でもあるので、
うんうん、
はい、岡本先生本当にこれからあの病気だけにはならず、コロナにはならず、
ありがとうございます。
頑張っていただけた
ら、小沢さんが手伝ってくれるのはできしませんね。
いえいえいえ、岡本先生あってのは、うん、親分大将あってのことなんで頑張らさせていただきま す, す、
ね、ありがとうございます。
なんかその公開収録に対してですね、いつも思うのはその岡本先生が先ほど喋られたなんか一致団結っていうチームワークがここにはやっぱあるなと思うんですよね。それ岡本先生自体と一緒にこう、まあ、移動する際にもお話しさせていただいたりとか、そういう中で何かこう心が通じ合ったメンバーとともにこういった番組で発信できているっていうのも私もその一員として本当に幸せを感じながらさせていただいております。岡本先生本当にありがとうございます。
ありがとうございます。えらい確認しそうな今日は。
そうで、いやいや、そんなことです、そんなことです。それを踏まえた上での10月3日でございますから、ぜひ皆さん、ぜひ10月3日はですね、開けていただければと思います。詳しくは、奈良.fm のホームページ、それか、もしくは、出演者、私たちの出演者の SNS で、情報発信をさせていただきたいと思っております。はい。まだまだ時間ありますね、これね。もう少し、1分間ありますかね。あ、3分ありますかね。ん?はい。
あと30秒
です、ね。30秒、あ、30秒ですね。わかりました。はい。あんまなかったね。岡本先生の新刊、日本人を書くあれ、ぜひ書店で皆さんお供をお買い求めいただければと思っております。そんな感じですね。本当に、まあ、公開収録含めまして、いろんな情報発信に努めていきたいと思っておりますので、皆さん、お会いできますことを心から楽しみにしております。それでは、お別れの時間はまだ早いですか?もう少し時間ありますか?はい。ということで皆さんに会えますこと、そしてまた来月、この番組でお会いできることを心から楽しみにしております。お別れの時間が迫ってまいりました。この番組は誇れる歴史がある、作りたい未来がある株式会社浅沼組の提供でお送りしました。また来月お会いしましょう。